Okay, let's begin with prayer.
では祈りで始めましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様の名前で御前に出ます。
And we invite you to work inside of us.
私たちのうちにどうぞ働いてください。
And help us to learn, and not just to hear, but to be able to put it into our daily life.
どうぞ私たちがただ聞くだけでなく日々の生活にこれを生かせるよう助けてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。
In a week I meet a lot of different people.
1週間の普通の日に私たくさんの人と会うんです。
And I don't know why, but even if I get on the train, people come and they start talking to me.
どういうわけか電車に乗ってる時でさえ私のところに来て話をしたいという人が現れるんです。
The other day I got on the train, I sat down and immediately a man sat next to me.
ある日も電車に乗ったらすぐに一人の男の人が私の横に座りました。
And I looked over.
そっちの方を見ました。
And he had his English textbook.
英語の教科書を持ってはるんですね、その人は。
And so I turned and I said, "You need to practice, don't you?"
そう、練習したいんでしょ？って聞きました。
And he said,
そうです。
And so we had an English lesson.
だから英語のレッスンをしてあげました。
And so I meet all different kinds of people.
いろんな人が必要なんですね。会うんですね。
And the common conversation is, first of all, where are you from?
よくするの会話はまずどこからいらっしゃったんですか。
And then another common question is, what do you do?
それから、まあ、あなたのお仕事はとか何をしていらっしゃいますか。
And it used to be when I said, what do you do? People said, oh, I work for this company, this trading company, something like that.
以前はですね、何をしていらっしゃいますかと聞いたら、この会社に貿易会社に勤めてますというような返事が返ってきました。
And still, people say that to me.
今でもそういう答えもいろいろあるんです。
But there's a new occupation I have noticed.
でもですね、新しい一日のほとんどの時間を占めるものっていうのが現れてるのに気がつきました。
What do you do?
何をしてらっしゃるんですか？
ゲーム。
ゲームです。
ゲーム has become an occupation.
ゲームが一日のほとんどを占めるものになってるんですね。
Stay at home.
家にずっといて。
Let your mother feed you.
お母さんにご飯作ってもらって。
And play games.
ゲームを次から次へと何時間もしている人たち。
It used to be people said that and they were embarrassed, but now ゲーム。
前昔はそういう人はいました。ゲームばっかりしてる人。でもそのことを恥ずかしいと思ってたんだけど、最近は胸を張ってゲームって言うんです。
That's what I do.
それを私は今そういう生活してるんだよ。
It is who I am.
私はこういう人間なんだよ。
I am a gamer.
私はゲームにする人間なんだ。
Yeah. But there's a dark side to this.
でもこのゲームするっていうことには暗い面があります。
And according to the documentary on TV, this is becoming a serious problem all over Asia.
で、テレビのあるドキュメンタリー番組によりますと、このゲーム病みたいなのが世界中、このアジア中で問題になってるということです。
And that is, if you play the game, in the game, you have power.
というのはそのゲームの世界に入り込んでしまって、そのゲームの中で自分がいろんな力あるのを経験するんですね。
In the game, if there's someone you don't like, you can exterminate them.
もしゲームの中で自分に気に入らない登場人物が出てきたら、それはすぐ抹殺できるんですね。
And in the game, if everything gets messed up, you can start over again.
もしゲームは途中でめちゃくちゃになっていったら、リセットでもう一回全部やり直せるんです。
But life is not like that.
でも人生はそうではありません。
And so people are having terrible, problems in human relationships because they have been game programmed.
で、人々はですね、人間関係でありとあらゆるいろんな問題に直面しているんです。というのはその人たちの頭の中はですね、ゲームの世界で生きていくようにもう訓練されているからです。
And they have lost their ability to be patient.
そして忍耐強くあるっていう能力をなくしています。
If they don't get things their way, they fall apart and they have a temper tantrum.
もう思い通りにならなかったら、もう自分がバラバラになったような気持ちになって癇癪を起こすんです。
Yeah, and this is happening more and more in our society.
このようなことがこの社会でどんどんどんどん増えています。
And it's not only with games.
それがゲームのことだけじゃなくて、
but it is also with, even with food.
食べ物に関してもそうです。
Now 2,000 years ago, if you wanted to eat, you really had to do some planning.
2000年前ですね。 もし食べたいと思ったならば、たくさんのことを計画立てる必要があります。
You had to put the seed in the ground first.
まずですね、種を植えなければいけません。
And you were thinking way ahead, and I want to eat next year, so I'm going to do this.
前もって、ずっと前もって考えるんですね。来年これを食べたいから今年これを植えとこう。
Yeah, and so people had much more patience in their life.
当時、人々は今よりももっと忍耐のある生活をしていました。
What do you do today?
今日どうしてるでしょうか?
Get out the frozen food,
冷凍食品を取り出して
put it in the microwave oven,
電子レンジに入れてちょっと回せば
ティーン and you
got what you
want. Yeah. And more and more in our life, we expect to get things quick.
No, もうだんだんだんだんすぐに何でも手に入るはずだという考えが増えてきています。
But the reality is things of lasting value, whether spiritual or even in the physical world, requires something called
しかし本当は長く続く価値のあるものというのは霊的なものだけでなくこの実際に目の見える世界のものでさえも私たちは忍耐がないと手に入らないものなんです。
And I might even say patience is the secret to success in many areas.
そして私はこの忍耐というのが多くのことの成功の秘訣となっていると言います。
Many people they continue to fail and fail and fail in their life because they don't have patience in their life.
人生で何度も何度も失敗を繰り返す方というのはその理由が忍耐力がないっていう場合非常に多いんです。
And this is what we're learning about today, James chapter 5, verse 7 to 12.
それがヤコブの手紙第5章7から12節で私たちが今から学ぼうとしていることです。
Let's read that place.
お読みいたします。
We'll read it in Japanese alone.
こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。私の兄弟たちよ、何よりも誓わないようにしなさい。天を指しても地を指しても他の何を指してもです。ただ、はいをはい、いいえをいいえとしなさい。それはあなた方が裁きに合わないためです。
Years ago, I saw a program on psychology.
何年も前なんですけど、心理学についての番組を見たことがあります。
And they did a research test.
あるあの実験やってましたね。
They got little children about 5 years old.
5歳ぐらいの子供たちを集めて
And they put them in a room.
小さな部屋にその子たちを入れたんです。
And they said, "We will be back very soon."
そして大人が言うんです。もうすぐ戻ってきますからね、あなたたち。
Yeah. And so we need you to wait right here.
だからあなたたちここで待っていてくださいねって子供たちに言うんです。
This candy on the table is for later.
でここにね机の上にお菓子があるけどこれは後で食べるものです。
And so don't eat it while we're gone.
だから私たち大人がいない間にそれは食べないでね。
Yeah. After something very good will happen.
でそれちゃんと待ってたらいいことがあるからね。
And so please wait until later.
後になるまで戻ってくるまでこのお菓子は食べずに待ってるのよ。
And then the psychologist went outside.
そして実験をしているその心理学者は外に出るんですね。
And looked through a secret window.
それでマジックミラーみたいなんでこう中が見えるような隣の部屋に行きます。
And watched the children.
で子供たちの様子を観察するんです。
Yeah. And some children went, she's gone.
ある子供はいなくなったな、すぐ食べた。
Yeah.And then there were other children
またこういう子供もいました。
That were like,
そのそばも一生懸命何かこれは触っちゃいけないんだもんっていう感じで。
And there was this tremendous battle.
なんかもう心の戦いが姿にも顔にも現れてるような、僕ちゃん食べないよってやっているそれ食べたらダメとか自分で一生懸命やってる。
And then there were other children
またこんな子供もいたんです。
Out loud
大きな声で
It's for after.
後でね、後で食べるんだ。
It's for after.
後で食べるんだ。
Yeah. And then they checked those children 25 years later.
そしてこの実験に参加した子どもたちの25年後の追跡調査をしました。
And they found a very clear pattern.
そこでこの子どもたちの行動とその後のことが非常によくはっきりとしたパターンが出ているのが分かりました。
Those who could not wait had problem after problem after problem after problem their whole life.
おやつを待てなかった子どもたちっていうのは大人になってからもその後もずっと人生でいろんな問題に出会っていきました。
And those who were willing to wait for a better good had very successful lives.
そして後にもっといいものがあるからこれを待とうって待つことができた子どもたちは人生を非常に成功に生きてたんです。
And so patience is something very important that we need to develop in our life.
ですから忍耐力というのは非常に重要なもので私たちを自分の人生の中で育てていくべきものなんです。
It is something that we can learn.
またこれは私たちが学んで身につけることのできるものです。
And in this section, we are given three examples.
でこの箇所から私たちは3つの例を学ぶことができます。
Yeah. Of how to develop patience.
どうやって忍耐力を育てるかということについて。
And before we do that, I just want to show of hands. How many of you have a problem in your life?And you almost feel like it will never end.
その前にちょっと質問してみたいんですけど、今問題に直面していて、自分の今の問題っていうのはいつ終わるかわからない、永遠に続くような気さえするっていう方、
yeah,
ちょっと手を挙げていただけますか。
fighting with that?
なんか今の問題いつ終わるかわからないような思いがしてる人。
Maybe about 40% or so.
40% くらいでしょうか。
Yeah, I believe this message is especially important to you.
そういう方たちに特に今日のメッセージは大事だと思います。
If you have family difficulty,
例えば家族の問題があったり、
that seems like it will never end.
この問題は終わりがないと思われるような。
Maybe you have difficulty in your job situation.
仕事で非常に困っていらっしゃる方とか。
And it seems like there is no change.
でもこの状況は全然変わらないんじゃないかと思われるようなことが。
Or maybe you're frustrated with God. It seems like God is not doing what you want God to do.
たまた神様に対して失望を感じていらっしゃる方、私が思ってた通り神様はしてくださらないという心の戦いしている人。
Or maybe it is your health.
または自分の健康問題。
That you have struggled with some kind of a problem, physical or mental, that is just continuing on and on and on.
体の面や心の面どちらにしても長い間その病気と戦っている、そしてこれがいつ終わるかわからないと思っている方。
It could be a financial problem.
または経済的な問題であるかもしれません。
You feel like you're never going to get out from under it.
このお金の問題からいつまでも解放されないと思っている方。
Well, if you face such a difficulty in your life, patience is vital for success.
もし人生のそのような問題に直面しているなら、そこで成功して切り抜けていくためには、この忍耐はなくてはならないものです。
And here, the first example they give of patience is a farmer.
そしてここで書かれている忍耐のある人の最初の例はお百姓さんですね、農夫です。
And we need to develop in our lives a farmer kind of attitude towards life.
私たちは人生に対してお百姓さんのような心の態度を育てる必要があります。
This is me on the right. That's me.
右側にいるのは私なんですね、実は。
Yeah. I think I was about 9 years old.
多分9歳だったと思います、この写真。
This is at, and the man standing is my cousin.
左側の男の人が私のいとこなんです。
And I'm driving a tractor for the first time.
生まれて初めてトラクターを運転させてもらってたところです。
At my uncle's farm.
私のおじさんの農園で。
And in my memory, it's a very wonderful experience.
私の思い出でもうその時のこと素晴らしい思い出があるんです。
To me, that farm was like a dream.
私にとってはその応援というのが夢のその世みたいな感じでした。
Because I could walk out of my uncle's house and pick an apple anytime I wanted.
おじさんの家から庭に出て、その農園にあるそのリンゴ園があったんですけど、いつでもそれ取って食べていいことになっていました。
And if I got tired of apples, I could go over and have a peach.
それで、リンゴに飽きたら今度は桃園に行って食べてもよかったんです。
And if I felt like it, I could go over there and have blueberries.
ブルーベリーもそれも食べてよかった。
And if I was interested in raspberries, they're over there.
ラズベリーもですね、好きなだけ食べてよかったんです。
And if there was, if I wanted some corn, there was corn over there.
そしてトウモロコシさえありました。食べてよかったんです。
And down there were watermelons.
そしてスイカもあったんです。
It was fantastic.
素晴らしいとこでした。
Not only that, in their storage, they had honey.
そしてその物置小屋にはですね、蜂蜜のもう置いてあったんです。
And I learned very quickly, don't go close to the honey hive because that's dangerous.
そして養蜂もしてたんで、その蜂を飼ってるところのそばには行ったらいけないよっていうのをすぐ分かりました。
But I thought, what a wonderful place.
でも本当にすごいいいとこだなと思いました。
Yeah. But all of these apples, trees, all of these things, they were not planted yesterday.
でもこのリンゴの木とか素晴らしい私が9歳の時見てきたもの、私が行く前日に植えられたものじゃないんですね。
And actually, if you walked on my uncle's farm, there was a cave.
私のおじの、農園の歩いてたらですね、洞穴があったんです。
And in that cave were markings of Indians.
その洞穴の中にはですね、かつてそこに住んでいたネイティブの、アメリカネイティブのインディアンの人たちの、何か印がありました。
Because long ago, that whole place was a forest.
なぜなら遠い昔その箇所は全部森林だったんです。
And first people came and they went to that forest. There were no apples, there were no nothing, and they had to cut down those trees by hand, pull out those roots, take away all the stones. Someone had to do that.
この農園を切り開くためには、初めそれをしようと思って森に入った人たちが木を切り、根っこを掘り起こし、石をのけ、すべて その最初の大変な力仕事をしなければなりませんでした。
And I arrived, as a little boy to the easy life. I didn't have to do anything.
私があの農園に着いた時は、もう好きなだけ楽しんでいいよっていうだけの時にやっと私は行ったんです。
But my uncle and his father on down, they are the ones who worked from morning to night.Every day.
でも私のおじさん、そしてその親、そのもう一つ上の親もずっとこの農地を作るために日々朝から夜まで働いたんです。
If I only have, if I have to explain the secret to success, and I only have 30 seconds, I would say two things.
まあ成功の秘訣は何ですかと聞かれて30秒しか時間がなかったら私はこの2つを言います。
Number one.
一つ目は。
Begin.
始めなさい。
Number two.
二つ目。
Never quit.
絶対諦めないこと。
Yeah. If you do those two things, sooner or later, success will come.
この2つのことをすれば、遅かれ早かれ成功がやってくるのです。
Begin.
始めるのです。
Never quit.
決して諦めない。
Of course, it's important to know that what you're doing is what God wants you to do. That's important.
もちろんですね、自分が何をしているのかということを分かっていて、神様が私に何をしてほしいのか理解している。それはもちろん大事です。
But so many missionaries, they've come to Japan, they have failed because they haven't known this principle here.
でも日本に来る宣教師の中にですね、この2つの原則を知らないから失敗する人もいるんです。
They come, they begin,
日本に来て、始めて、
and things don't go according to plan.
計画通り物事が進まず、
so they quit,
そしてやめてしまう。
And it's over.
それで終わり。
Yeah, the secret to success, begin.
でも成功の秘訣というのは始めること。
And never quit.
そして始めたことを やめないこと。
And that's what the farmer understands.
そのことは百姓さんたちはよく分かっています。
That's what a successful farmer is.
うまくいっている百姓さんというのはこのことをちゃんとやっている人たちなんです。
Begin.
種を植えたり何かを始めたり。
Never quit.
世話を決してやめないこと。
And work no matter how you feel.
自分がどんな気持ちでもやるべきことを毎日毎日仕事をする。
The young people today, I think, are too much focused on feeling and how you feel.
私は近頃の若い方たちっていうのはあまりにも自分の感覚、気持ちに焦点を当てすぎると思います。
And if you're focused on your feelings, you'll never have success.
もし自分の感覚に焦点を当てているなら決して成功することはできません。
Because feelings are changeable, they're unreliable.
というのは感情っていうのは変化しやすいもんだし、信頼できないもんだから。
When I was 19, 20 years old, I had all kinds of emotions.
私が19、20歳の頃はですね、もう感情の起伏がすごく激しかったです。
And I was a carpenter's apprentice, taking training.
私は弟子、大工の弟子入りしてたんです。
And I can remember getting up in the morning. I had to get up early, and I thought, oh, I don't feel good.
朝、ある朝、今でも覚えてます。今日は働く気しないなと思った朝。
And I called my boss.
で、親方に電話しました。
And I said, I don't feel good.
今日はちょっと気分が悪いんです。
Yeah. I think I have a cold.
風邪ひいたと思います。
And he said, we all have colds. Come down here.
そしたら親方が言われた。みんな風邪ぐらいひいとるわ。すぐ降りてこい。
Now!
今すぐ。
Yeah. And then we would have lunchtime.
そして昼食時間になりました。
And I started feeling sleepy.
今度は私は眠たくなりました。
And I thought, oh, I don't feel good.
朝気分が悪くなってきたな。
I think I need to rest.
ここで休憩がしないといけないんじ
ゃないかな。And so I said, I would say, boss, boss.
ちょっと親方、親方。
I think I need to rest.
ちょっとお昼寝したいと思うんですけど。
And he'd say, we all need to rest. Get up.
みんな昼寝がしたいんや。起きろ。言われました。
Day after day.
毎日毎日。
Yeah, and when you do that every single day, as the months pass, a beautiful house is built.
毎日毎日それを繰り返し忠実に働いたら素晴らしい家が立ち上がるのです。
Yeah, a farmer is the same way. He gets up at 4 in the morning, 5 in the morning.
農夫さんたちもそうなんですね。朝の4時、5時に起きます。
He doesn't say, oh, how do I feel today?
No, お百姓さんたちは今日は働く気したいなとか言わないんですね。
I don't feel so good today.
今日は休むかな、気分が悪いし。
No.
そんなこと言ってられません。
The cows are waiting.
農夫たちはみんな待ってるんですよ。
Yeah, there's no choice.
自分勝手にできる余地はありません。
Yeah. That is the farmer.
これがお百姓さんたちのあり方です。
And 30, 40 years ago, people who understood that were throughout our society.
30、40年前にはこの世界中で人々はそういうことをよく分かっていました。
Yeah, they understood what patience was.
忍耐とは何かということはみんな理解してました。
And they understood that patience was the key to success. They understood that.
そして成功の秘訣は忍耐なんだということも人々は理解していました。
But times are changing.
でも時代は変わっています。
And more and more people think feelings are more important.
だんだん人々は自分の感覚こそが一番大事なんだと思うようになりました。
And if feelings are the most important thing in your life, then your life is like a leaf tossed by the wind.
感覚、感情が人生でもし一番大事なものなら、私たちの人生っていうのは風に揺られる木の葉みたいなものなんですね。
And so what we can learn from the farmer here, the key phrase is keep on working.
ですからこの農夫の例から私たちは大事なところは働き続けることだということです。
Yeah, never give up.
決して諦めないで。
Keep on working.
ずっと忠実に働き続ける。
In your family,
自分の家族のことでも。
Keep on working in the job that God has given you.
神様に与えられた仕事のことでも。
Keep on working.
続けるのです。
That's the key to success.
それが成功への鍵です。
Yeah. And that's why oftentimes I tell the story at KBF about the turtle.
ね、だから私はよく KBF でこのネクタイにあるような亀の話をします。
You know the story of the turtle and the rabbit.
皆さんはあの亀とウサギの話をよくご存知でしょう。
They started a race.
競争を始めましたよね。
And then the rabbit took off way ahead.
とにかくウサギさんは速くてさーっと走っていってしまって。
And the turtle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
亀さんは一生懸命歩くんですね。
Steady, faithfully moved on ahead.
しっかりと忠実にまっすぐ前に進みます。
And the rabbit ran and then took a nap over here.
ウサギはパーッと走っていて安心してどこかで昼寝してしまいます。
Yeah. While that little turtle went on ahead.
その時に忠実に歩いてきたカメさんはウサギの横を通り過ぎて歩いていきます。
Yeah. Well, how long does a rabbit live? Does anyone know?
あのウサギの寿命ってどのぐらいかご存知の方いらっしゃいます？何年ぐらい生きるかな普通ウサギって。
Yeah, at longest 6 or 7 years.
長くて6年か7年ぐらいですね。
Yeah, yeah. How about a turtle?
ねね、じゃあカメの場合は。
More than 100.
100歳を超えるますよね。
More than 100.
100年超えるんですね。
And that's why KBF we want to be the turtle church.
だからですよ。KBF もこの亀のような教会になりたいんです。
Yeah. Not dumpa. Suddenly we've done this. No, little by little, step by step, learning and growing, never giving up.
いきなりポンと現れて消えるような教会じゃなくて、ちょっとずつ着実に。決して諦めることのない亀のように進む教会になりたいんです。
Yeah, and gradually through a long period of time influence Kansai for Jesus Christ.
そして長い期間かけて徐々にこの関西中にイエス・キリストを伝えるのです。
Yeah, it's my hope.
これが私の望みです。
And it is also my hope that the influence will go beyond Kansai.
そして私の望みは関西にとどまらずもっと遠くまで行きます。
What we are having recently,new people come every week.
最近ですね、毎週新しい方が来られます。
And more and more people are saying, I'm here for the first time.
よくですね、今日初めて来たんですという方の多くなってきました。
I listen every week on the internet.
だけども、今までインターネットでこのメッセージ聞いてましたよって。
I live in 九州。
九州に住んでる。
Or I live in 四国。
四国です。
Or I live in 北海道。
北海道で今住んでいます。
Yeah, yeah.We're not doing anything fancy here.
ここで何もきらびやかなことをやってるわけじゃないんです。
Yeah, but over time, gradually, the love of Jesus Christ going out to this nation here.
時間をかけるごとにだんだんイエス・キリストの愛がこの 国に広がっていってるのです。
And we also have a large number of students in American universities who are interested in studying Japanese. They're listening every week here.
そして今、アメリカにはたくさんの大学生が日本語を勉強したいっていう大学生がいて、その大学生は毎週この KBF のメッセージをインターネットを通して聞いています。
Yeah. There's a Japanese church in America right now that they listen to the message.Hello. They listen to the message, and then the pastor gives the same message the next week.
そしてまたアメリカには日本人を対象とした教会もあって、そしてこのメッセージ聞いてくださってるんです。今聞いてくれたら嬉しいな。そして、このメッセージを聞いてそれを勉強してその次の週にメッセージをなさるという教会あります。
The Turtle Church.
亀の教会です。
1234。
この1234で歩く。
Step by step.
一歩ずつ。
Moving ahead.
前を向かって進む。
Sharing the love of Jesus Christ.
イエス・キリストの愛を分かち合いながら。
And it's my hope that we even go beyond to places like Mongolia.
そして私たちはモンゴルのようなところまでその愛の手を伸ばしたいと思っています。
And there's a display about that if you'd like to look afterwards.
外にモンゴルビジョンのボードがありますので、もしよろしければ帰りにご覧ください。
The farmer.
農夫です。
Keep on working.
働き続ける。
But they give another illustration of patience here.
また、忍耐についてもう一つの例が出てきます。
And that is out of verse 10, chapter 5, verse 10.
それは第10節から取られています。
The people who read this letter for the first time, they understood very well about the prophets of the Old Testament.
このヤコブの手紙に書いて宛名になっている人々、この人たちはですね、当時旧約聖書のことを非常によく分かっていた人たちです。
And the prophets were a wonderful example of patience.
預言者たちというのは忍耐のある人の素晴らしい例です。
They had tremendous patience.
ものすごい忍耐を持った人たちでした。
If you study the stories of the prophets, almost all the time people were persecuting them.
その旧約聖書の預言者たちのことを勉強すればですね、ほとんど全ての預言者たちが迫害を受けているんです。
They were telling the truth.
真理を語り。
And because they were telling the truth, they received persecution.
真理を語ったがために迫害を受けていたのです。
And that they continued to share what was true.
それでも彼らは言わなければならないその真理を語り続けました。
This is a wonderful example for us.
これが私たちにとって素晴らしい例です。
Yeah. You know, many times we think that we get into trouble because we've done something bad, but that's not always true. Sometimes we get into trouble because we're doing something that is right, that is good.
私たちはよく何か間違えたことをするから問題に巻き込まれるんだと思うんですが、まあ、それだけじゃないんですね。正しいことをしたがために困難に直面することもあるんです。
Yeah.And so the patient person is one who continues to speak out the truth, even though it is not popular.
ですから、忍耐のある人というのは、真理を語り続けることができる人、しかもそれがたとえ人々の人気のないことでもそのことを忠実にできる人です。
Continues to give words of encouragement, even though the words of encouragement are not accepted.
励ましの言葉を与え続ける。たとえその励ましの言葉を相手が受け付けなくても与え続ける。
You know, many times people come to me and they say, I have a problem with this person over here.
よくこういう相談あるんですね。すいません、ロブさん、あの人とちょっと関係がうまくいってなくてって。
And I said, why don't you apologize and forgive them?
じゃあ、あなたが謝りに行って相手のことを許してあげたらどうですか?
And then they say, okay.
じゃあ、わかりましたって行くんですね。
But he started it.
でも向こうが始めたんですよ。
Yeah, I said, no, 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 no.
いやそういうことじゃなくてね。
Just go and apologize. You both had a part of this problem, so ask forgiveness.
いやそうじゃなくて、あなたが言って、お互いにそれぞれの問題があるんですから、あなたの部分を謝って、そして関係修復をやってごらんなさいって言うんです。
Yeah, and then they come back and they say, Rob, it didn't work.
で戻ってきてこう言うんです。ロブさんうまくいかなかったよ。
I said sorry.
ごめんねって言ったんだけど。
They said sorry too.
向こうもごめんねって言ったけど。
But they didn't say it with feeling.
でもなんか本当はそう思ってないみたいな感じでごめんねって言ったんですよ。
They just said, oh, sorry. Yeah,
ごめんよって言うような感じだったから
向こう
が。
So it didn't work.
ロブさんに言った通り行かなかったわ。
You know, I think for many people who are hurting inside, they are going to have to hear words of encouragement from us 100 times.
でも私はこう思うんです。心の内に傷ついた思いを抱えている人っていうのは、私たちから励ましの言葉を100 回ぐらい聞く必要があるんです。
Maybe in sometimes 500 times.
特には500回は励ます必要があるのです。
Maybe to restore your relationship with your husband or your wife, it is going to take 100, 200, 300 words of encouragement to even start to see a change.
例えば夫婦の関係、妻と夫の関係ですね。その励ます、相手に温かい言葉をかけるということは、時には100回も200回もして初めて変化が見られることもあるのです。
Yeah. Sometimes it takes time.
そのように癒しが、その人の心に癒しが起こるまでには、
speak out a word of encouragement.
時間がかかり、そしてその時間に耐えて励ましの言葉を与え続けなければなりません。
To say, I believe in you.
私はあなたを信じている。
I believe there is hope for us.
私たちにあなたに希望があると信じているよ。
And they might say, マジで嘘。
You must be kidding.
And then you have to say it again.
でもそんな人にももう一回、もう一回。
And say it again.
もう一回。
This year.
もう一回。
And next year.
次の年も。
And gradually start to melt that hardness.
ずっとずっと繰り返し与えられるこの言葉によって徐々にその人の心の固いものが溶けていくのです。
That is the kind of patience that is necessary to make big changes in families, big changes in companies.
そのような忍耐力、長い時間耐えていく忍耐力が会社やそして家族の問題、それを良い方に変えていくために必要なのです。
And so if you say, Hi, good to see you, and they say, like this, don't get all upset.
だからもし私たちがちゃんと挨拶してあげたのに顔を背けるような人がいてもそれによって動揺しないでおきましょう。
Yeah, yeah. The farmer doesn't give up in one day.
お百姓さんたちは一日で諦めてしまうことはしません。
Yeah, yeah. You know, I've said this before, but babies, when they're born, it's a very wonderful, happy time.
前もこの話しましたけど、赤ちゃんが生まれた時って本当に素晴らしい時ですよね。
Yeah, but what are babies able to produce?
でも赤ちゃんが与えてくれるものは何でしょうか？
Dirty mess.
おむつ汚してくれますね。
Yeah. And so you have to clean them up.
だから赤ちゃんのお尻も全部きれいにしてあげないといけない
し。But to say to the baby, listen here, you have been in this house 3 months. Every day you're making a mess.
でももしこう言ったらどうでしょうか。おい、よく聞けよ。もう生まれてから3ヶ月もこの部屋、家で世話になってるのに、まだおむつ汚してるのか。
I'll give you one more chance.
もう一回しかチャンス開けないからね。
And if you can't stop making these messes, you're out of here.
今度おしめを汚してごらん。家を掘り出すよ。
Of course, that's crazy.
そんなバカなことありえますか？
Yeah. What happens?
何が起こったでしょう？
You clean up the mess.
いっぱいきれいにしてあげて。
You put away the mess.
そして汚れたおしめを片付けて。
And then what happens?
それで何が起こるでしょう？
All of a sudden,
boom. 突然ですね、親は子供を怪し始めますよね。
Yeah.
もう可愛くて仕方がない。
You are loving that child.
その赤ちゃんを愛してるから。
You're communicating, I believe in you.
の親は子供たちに愛してるよって伝えてるんです。
Yes, all you do is messes today.
とにかく今日はこの映画したことあちこちめちゃくちゃにしたね。
But a day is going to come when you're going to be a wonderful person.
でもいつかお前が素晴らしい人間になることを信じてるからね。
And that is what we need to continue to communicate to the people who are bringing difficulty into our lives.
私たちの人生に困難なことをさせて与えてくれる人たち、その人たちに対して私たちはこのような忍耐を持って接していく必要があるんです。
That's what the prophets did of old.
で、そのことにこの預言者たちは心から献身していたのです。
Okay, the next thing about patience.
じゃあ次のところ、忍耐に関して。
Is the person named Job.
ヨブという人が出てきます。
Now, Job is in the Old Testament. It is kind of a long story. It can be discouraging in the middle.
ヨブっていうのは旧約聖書にある長い話で、途中まで読むとちょっともう落ち込みそうになる話なんですが。
But let me quickly explain what happened to him.
でもまあどんな話だったかちょっと簡単に説明します。
He had a loving relationship with God.
神様と愛の関係がヨブにはありました。
But then Satan came along.
でもサタン、悪魔がやってきたんです。
And Satan and God said, Look at my servant Job. Isn't he a great guy?
神様はサタンに言いました。私の忠実なしぼめヨブを見てごらん。こんな立派な男はいないと。
And Satan said,Sure, he's good. The only reason he loves you is for what he can get from you.
ところがサタンも言いました。それは今はいいかもしれないけどね、ヨブがあれだけ忠実にやってるのは神様があれだけヨブにしてやってるからだよ。
Yeah, but if you stop blessing him financially and materially, he will drop you like a stone and curse your name.
でももし今ルブに与えている祝福を取り去ってごらん、きっとすぐにあなたに対する信頼を失ってあなたを呪い始めるから、ほら、ヨブを見てごらん。
And so God gave Satan permission.
だから神様はサタンにしてもいいという許可を与えました。
To test Job's faith.
ヨブの信仰を試すために。
And so Job lost everything.
そしてヨブはすべてを失いました。
He lost his material things, he lost his health.
自分の持ち物も自分の健康も全部。
Even his friends betrayed him.
そしてヨブの友達さえヨブを裏切ったのです。
And his wife said he should commit suicide.
そしてヨブの妻はあなたは神を呪って死ねばいいと言ったんです。
That can be pretty discouraging.
もうここまで落ち込む話ありませんよね。
Yeah, but he refused to curse God.
でもヨブは神を呪うことを拒否しました。
Even then, he took a positive attitude that God is good.
その時でさえヨブは神様はいい方なんだという肯定的な態度を取りました。
Yeah, still I believe in you.
私は今でもあなたを信じてます。
Though you may even kill me, I believe in you and that you're good.
あなたが私の命を取ろうとも私はあなたを信じています。あなたが良い方であることを信じています。
And because he took this kind of attitude in difficult times, then God then restored him and blessed him two times what he had in the past.
ヨブが困難の時にこのような心の態度を取ることができたので、神様はヨブにその困難を通り抜けた後に過去に2倍に増して祝福を与えられました。
One thing we can learn from this story is that if you feel like bad things are happening to you and that Satan is attacking you, remember Satan's power is limited.
もしこの箇所から私たちが学べることを今からまとめますね。もし自分が今サタンの攻撃を受けていると思われるならこのことを忘れないでください。サタンが私たちに攻撃を加えられるレベル、程度はですね、限度があるということです。
And so if you feel you are being attacked, it's not unlimited darkness.
だから私たちが今攻撃を受けているならそれは無限の暗闇ではないんです。
But it is controlled
それには神様の支配が働いています。
God is in control of how far Satan can attack you.
サタンがどこまで私たちを攻撃してもいいのか、神様がその手綱を持っていらっしゃいます。
And so we should never say, oh, everything is hopeless.
だから私たちは決して全ては望みがないと言うべきではないんです。
Yeah, everything is messed up. I'm finished.
もう全てがダメだ。もう私終わりだと言うべきではないのです。
No, God is in ultimate control.
神様は究極的に全てを支配なさってます。
You know, I've been through some very difficult times in my life.
私の人生にも本当に困難な時代があり
ました。When I felt like Satan is just attacking in a terrible way.
その時私はただもうサタンが私を攻撃しているんだと思いました。
And Satan's attack sometimes reminds me of a big wave.
サタンの攻撃を受けた時、私は時々大波に襲われるようなことを思うんですね。
Years ago, I was in California. I was at a parking lot of a beach, and there were people sunbathing on the beach.
何年も前なんですけども、私はカリフォルニアに行った時に、海岸のすぐそばの駐車場におりまして、人々はその海岸で日光浴していました。
And a huge wave came.
大きな波が来たんです。
And it rushed towards the...The beach.
その波頭が立って壁のようにこちらにやってきました。
And people saw it and they began to run up the beach.
その海岸に逃げてた人たちはそれを見て立ち上がり海岸をこちらに向かって逃げて走ってきました。
And I was in the parking lot.
私は駐車場にいました。
And I was kind of like,
あ、どうしよう、どうしよう。
Okay, should I run?
ここで大丈夫かな、逃げたらいい方がいいかなと思ってました。
How far is this going to come up?
あの波がどこまで上がってくるかなと思いました。
And it went up the beach.
その海岸は這い上がってきたんです、
波が。It took the beach umbrellas.
ビーチパラソルも全部波に飲み込まれました。
The hot dog man over here got his cart.
ホットドッグを売っていた男の人は車ごとその波に飲み込まれました。
Yeah. And the wave came right up to me.
私の目の前までその波が来て、波が来て、もう逃げようかと思ったところです。波は勢いを失って元へ戻っていきました。
And many times Satan's attack is like that.
多くの場合、サタンの攻撃はこのようなものなのです。
This bad news, then this bad news, then this bad news.
次から次へと悪いことが。
And our job is to stand.
でも私たちの仕事はしっかりと立つことです。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名において。
And say, no matter what happens, I believe in you.
そしてこういうのです。たとえどんなことが起ころうと、神様、私はあなたを信じます。
And when we make that stand, our relationship with God becomes closer and closer and closer.
私たちがその自分の立場をはっきりとさせるとき、私たちのイエス・キリストとの関係はもっともっと親密になっていきます。
The foundation of true love is a deep trust.
本当の愛の基本は基礎はこの深い信頼にあるのです。
And so when we stand in difficult times and say, I don't understand why all these things are happening, but God, I believe in you and I believe that you have a good purpose for my life, our relationship with God becomes closer and closer and closer.
ですから私たちが困難の中にいるときしっかり立って、そしてこう言うのです。今私の周りにこのようなことが起こっています。なぜこんなことが起こっているのか分かりません。でも私は信じています。あなたが私を愛してくださり、私に人生に良い目的を持っていらっしゃること、それを立場を取るときに、私たちと神様との関係というのは今までにないほど親密に近い近いものになっていきます。
But when we are being attacked by problems in our life, Satan's plan is says, try to fix your problem yourself.
でも私たちが人生の問題にぶつかっているときに、サタンが私たちに仕掛けてくるのはですね、自分で問題を何とか修繕しろよ。ほら、自分でやってごらんよっていうサタンで。
You have this big problem?
こんだけ問題あるだろう。
God is not big enough to fix your problem.
神様にもそんな問題解決できないんだから。
Fix it yourself.
自分の頭で考えて解決してごらん。
Not God's way.
神様のやり方やめて、ほら。
But in your own way.
自分のやり方でやりなさい。
Come on, fix it yourself.
自分で直そうとしてごらん。
Yeah, and that is what he tries to do to destroy us.
それはサタンが私たちの人生を破壊するために支えてくることなんです。
Yeah. You're not married?
結婚してないの?
Fix it yourself.
その問題も自分で解決しなさい。
There, marry that person.
あの人と結婚するのよ。
Yeah, it doesn't matter what.
もう誰でもいいじゃない、この状態だったら。
Just,
とにかく。
Fix it.
もう自分で何とかやるのよ。
Yeah, you need money?
お金が必要?
Do what you have to do.
じゃあ何としてでも 手に入れなさい。
Yeah. It doesn't matter if it's not right.
それは、間違えたことでもいいじゃないか。
The end result, that's what's important. You need money, you need it now.
結果が大事。お金がいるんだろう、今すぐにほら手に入れなさい。
That's Satan.
このささやきはサタンです。
Fix your problem your own way and your own power.
自分の問題を自分のやり方で自分の力で解決しなさい。
And the Bible is full of stories who have made people who have made that mistake.
そして聖書の中にはこの間違いを起こしてしまった人の話がいっぱい出てきます。
But Job has a wonderful example. He never gave up.
でもヨブの場合は素晴らしい例です。お手本です。彼は決して諦めませんでした。たとえ全ての失った時でもです。
Still, I'm going to trust in you.
それでも私は神をあなたを信じています。
That you will care for me, you will provide for me, you have a good plan.
私を気遣ってくださり、私に与えてくださり、私の人生にいい計画を持ってくださってます。
Yeah. And so God blessed him.
だから神様はヨブを祝福なさいました。
There is also a warning here in verse 9.9.
また9節には一つの計画も書かれています。
If you are going through a difficult time,
もし今困難な時期を通り抜けているなら、
be careful what comes out of your mouth.
私たちの口に何をどんな言葉を載せるかを気をつけましょう。
Yeah. When you're in trouble, it's very important what comes out of your mouth.
問題に直面している時、私たちの口からどんな言葉が出てくるかというのは非常に大事です。
Yeah. When you're in trouble, what do you do?
問題に直面したとき、私たちは何をするでしょうか。
Do you blame that person?
他の人を責めるでしょうか。
You say it's his fault?
あの人のせいでって言うでしょうか。
Do you spread gossip?
それとも噂話を巻き散らすでしょうか。
This makes the devil very happy.
こんなことをしたら悪霊は非常に喜びます。
Yeah. I can just see the devil, he's giving you a difficult time in your life.
悪霊がですね、私たちの人生に困難を与えてるとします。まず何しろ攻撃が来る。
And he's getting discouraged.
だってでもいつまでも続けても参らないからがっかりしているところ。
And he's saying, my discouragement is not affecting this person here.
これだけ落ち込ませてもあの人には影響を与えてないな。
And then you begin to speak bad things.
ところがその人が悪いことを言い出したら。
And the devil says, oh, I was successful.
悪霊は、うまくいってたじゃないか。
I am having effect.
もうここで影響を与えてる。
I was going to give up, but I'm going to 頑張るa little more and give this person a hard time.
この人に取り付くのはやめようと思ってたけど、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと落ち込ませよう。
If you're in trouble, if you're having a difficult time,
もし今問題があって人生の困難に直面してるなら、
watch out what comes out of your mouth.
自分の口をちゃんと見張りましょう。
Don't make the devil happy.
悪霊を喜ばせないでおきましょう。
Make God happy.
神様に喜んでいただきましょう。
And say as Job.I continue to praise you, even though I'm in this difficult situation.
ヨブのように、神様、 こんな困難な状況にあっても、私はあなたを賛美しますというのです。
Yeah. There's a wonderful promise in the Bible in different places. When we are in difficult times, God does not abandon us. He promises to send His enabling grace.
聖書のいろんな箇所に書かれています。神様からの素晴らしい約束があると、私たちが困難な時にあるとき、神様は決して私たちを見捨てない。神様は私たちに力を与えてくださる、恵みをくださるんだと。
And so patience is not just some kind of a 我慢。
だから忍耐っていうのはですね、何かを我慢しとくっていうもんじゃないんです。
Yeah. In the world, patience is, I'm be okay. 大丈夫、大丈夫。
世の中の我慢っていうのは、とにかく自分が我慢したら済むからっていうこの感じですよね。
なんとかなるわ。
なんとか。
Yeah, that's patience out in society.
だからこれが世の中でいう普通の我慢、辛抱っていうあれですね。
I'm not talking about that kind of patience.
この忍耐っていうのはそういうことを言ってんじゃないんです。
Yeah. The patience of the Bible.Is a rest in God's strength.
聖書にある忍耐というのは神様の力に安らいで安心するということなんです。
I remember one time when my father died and everything was falling apart in my life.
私の人生にこんな思い出もあります。私が若い頃父が亡くなったんですけど、その時も人生はもうダメだと思うような状況でした。
I had so many problems all at one time.
一時にありとあらゆる問題が押しかけてきました。
And I lay down on the floor.
私は床に横たわりました。
And I closed my eyes.
私は目を閉じました。
And I put my hands up.
私の手をこうやって上に向けました。
And I said, Heavenly Father, I come to you in Jesus' name.
こう祈りました。天のお父様、イエス・キリストの名であなたの前に出ます。
Everything seems to be falling apart.
もう人生がバラバラになっているように思います。
But my life is in your hands.
でも私の人生は命は今あなたの手の中です。
I rest in you.
私はあなたに安らぎます。
I'm your child.
私はあなたの子供です。
And I just lay down, I closed my eyes, and I picturedResting in God's hands.
そこで私は横たわり、自分の体が今神様の手の中に安らいでいる様子を思い浮かべました。
And then I said, in your strength now I'm going to get up.
そして言いました、今神様、あなたの力で私は起き上がります。
And I'm going to do what I have to do today.
そして私、今日しなければならないことを私はします。
And I felt God's grace working in our life.
そしたら私は神様の恵みが私の人生に働いているのを感じました。
Yeah, and I remembered different promises from the Bible.
そして聖書に書かれているいろんな御言葉を約束を思いました。
Different songs came to mind.
聖書の中の神様を称える歌も思い出しました。
And I focused upon Jesus Christ inside of me.
そして私は私のうちにイエス・キリストがいらっしゃることに焦点を向けました。
Yeah, we can do that today.
私たちはそれを今日でもできるのです。
If you're in trouble,
私たちが困難にあるとき、
God is not forgotten you.
神様は私たちを忘れていらっしゃいません。
The most powerful thing you can do is to tell God your problems, but in the end say, but still, I trust in you.
その困難のときに私たちができる一番力に満ちたことはこれです。自分の問題を神様に打ち明けます。それでも、この問題でも私はあなたを信頼していますと告白するのです。
My life is in your hands.
私の人生はあなたの手の中にあります。
Yeah. I ask for your strength upon my life to live through this day.
この状況にしっかりと立って生きていけるようにどうぞ私に今あなたの力をください。
What we can learn from Job is wait for the Lord to fulfill His loving promise.
このヨブから私たちが学べることは神様が神様の愛の約束を実現なさるのを待ち望むということです。
Don't try to fix your problems in your own power.
自分の力だけで自分の問題を解決しようとしないでください。
But rest in God.
神様に安らいでください。
That He will turn all things for good.
神様がすべてを良い方向に変えてくださいます。
Okay, let's review.
では復習しましょう。
We have three people here, three different kinds of people.
ここに三種類の例が挙がりました。
First is.
一つ目は。何でしたでしょうか
The farmer.
お百姓さんですね。
Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
そしてこの亀さんの。はい。
Okay. The second.
2つ目は。
The prophet who continues to speak what is true, what is right, what is good, no matter what happens.
預言者たちですね。正しいこと、真理を、良いことを、たとえ何が起こっても語り続けた人です。
Yeah. And the last one.
最後は。
A guy named.
Not
Job, but Job.
Job ですね、日本語では。
Yeah, yeah. Wait for the Lord to fulfill His loving purpose. That's what Job did.
神様のその愛に満ちた目的を神様が実現なさるのを待ち望む。それがヨブがしたことです。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前で御前に出ます。
And I pray especially for the people today who feel like their problems are forever.
特に今日、今自分の問題が永遠に続くかのように思っている方のために祈ります。
Ask for your enabling grace to come upon them.
あなたの私たちに力を与える恵みをその方たちの上に望んでください。
Lord, I pray that you give them a hope.
その方たちに望みを与え。
That this too will also pass.
この時もまた過ぎ去るものだという希望を与えてください。
And the good things will happen again.
そしてまた良いことが望んでくれるということ。
Lord, I also pray for a strength not to try to fix problems in our own power, but to rest in trust in you to find solutions that are pleasing to you.
そして私たちが自分の力でこの問題を解決しようとするのではなく、あなたの力の安らいで、そしてあなたがこの問題を私たちを通して解決してくださるということを信じて、そこに安らげるよう助けてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。